舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております。七子チャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それでは本日のゲストをご紹介いたします。舞鶴市議会から井田悦子さん、野瀬貴則さん、伊藤清美さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、本日の放送は FM 放送に関する意見交換会の報告と、審議の見える化を図る取り組み、そしてオンライン会議の整備等と9月定例会の案内をテーマにお話を伺ってまいりたいと思います。それではですね、まず早速井田さんからお話を伺っていきたいと思います。
はい、こんにちは、井田です。どうかよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。井田さんからは7月6日ですね、私も議会に行かせていただいたんですけれども、この FM 放送に関わって FM 放送部会の皆さんとの意見交換会についてお話しいただけるんですね。
そうです、ジェネラルマネージャーの時岡さん、そして今お話しいただいている七子チャッタラジオパーソナリティの長野さんに来ていただきました。その節は大変お世話になりありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はその時にいろんなアドバイスもいただいたので、そういったことを中心に皆さんにお聞きいただこうと思っています。
はい、で皆さんとお話ししていて、今まで以上に議員の皆さんを身近に感じることができました。
ありがとうございます。私たちはそう言っていただけることが一番嬉しいです
ところで今回ね、意見交換会ということで行かせていただいたんですが、部会の委員さんたちから要望があったということなんですね。
そうです、もちろんです。人の目を見て伝えたいことを伝えるとすぐに反応わかりますが、ラジオは相手が見えないわけですから、私たちの伝えたいことがどんな風に伝わっているのか、また今のは少し難しかったなとかが本当にわからないわけですよ。
そうですね、
伝えたいことを伝えるための話し方みたいなものがあると思うんですね。そういったことも教えてもらいたかったし、実際私たちのパーソナリティとしてお世話になっている長野さんが言ってみれば一番のリスナーなんですから、
はい、
私たち議員の放送内容についての率直なご意見などを聞かせてほしいといった思いから今回の意見交換会につながったんです。
あ、そうだったんですね。皆さんとお話ししていて、市民の皆さんに議会の正しい情報を伝えたいとか、議会や議員をもっと身近に感じてほしいとか、そういった思いは伝わってきました。
ありがとうございます。今年2月に出演させていただいた時は、この放送をお聞きになった市民の皆さんへのアンケートの取り組みを実施させていただいているとお話しさせていただいていたと思います。
そうでしたね。そのアンケート結果も今回の意見交換会の開催につながっているんでしょうね。
もちろんです。分かりにくかった単語や言葉遣いがあった、また全体的に堅苦しい感じがしたとか、率直な回答をいただいています。長野さんにもアンケートにご協力いただきましたが、率直な感想をお聞きしてもよろしいでしょうか。
はい、この番組でね、議員の皆さんと共演させていただくことになったとき、最初に議員さんはどんなイメージですかっていうふうに聞かれたことがあるんですけれども、その時は正直ちょっと距離を感じるなっていうのは伝えたことがありました。
そうでしたね、
はい、
単語や言葉については難しいと市民の皆さんから言われることも少なくはないんです。
あ、そうですか。
例えば付託、採択や採決の違い、この意味がわからないとのご意見をいただいています。例えば議会でよく使う付託、これは委員会に審査を任せることを言うんですが、意味がわからないとのご意見をいただいています。
確かに、なるほど。日常生活では使わない言葉ですもんね。限られた時間で聞き手がわかりやすく伝えるということは本当に難しいですよね。対面で対話しているわけではないので、相手の反応が分かりにくいっていうのも、ね、不安ですよね。
そこで双方向型、これがラジオでも大切に思うんですが、その点ではどのような工夫が必要なんでしょうね。
そうですね、双方向型と言いますと、例えば FM 舞鶴ではリスナーさんからメッセージを募集したりですとか、リクエスト曲を受け付けたりする中で、そのように努めているんですけれども、議会でももし可能ならメッセージを受け付けてみてはいかがでしょうか。
あ、それは面白そうですね。そんな工夫も必要なのかもしれません。今後参考にさせていただきます。その他にもどういった工夫が考えられるでしょうかね。
そうですね、例えば定例会で決まったことをこう列挙していただいても、こう盛りだくさんになってしまうので伝わりにくいこともあるかもしれないので、特に伝えたいことに絞るとか、3人がご出演されるのであれば1つのテーマについてそれぞれからお話しされるとかはいかがでしょうか。
あ、なるほど、そういったことも斬新ですね
でも大切なのは伝えたいっていう思いだと思うんです。
そうですね。ところでFM 舞鶴は放送開始から5年が経過しているんですね。リスナーさんも2万人程度、パーソナリティさんも開設当時に比べ3倍に増えた。この前もお話聞きましたが、はい、一言で5年間といってもいろんなことがあったんでしょうね。
そうですね、私も開局当時から第1期生のパーソナリティとして、番組担当させていただいてるんですが、この議員の皆さんとのやり取りは初回の放送が、平成28年の11月で、当時はこんにちは舞鶴市議会ですという15分番組だったんですね。でその後にこのななこちゃったラジオに毎月ご出演いただくことになりまして、今回で51回目の放送になんとなるということなんですね。で皆さんのお話をお聞きして少しずつ理解が深まって、まあ、最初遠いなって感じていた議員の皆さんも身近に感じることができるようになりました。皆さんの頑張りとか人柄がリスナーの皆さんにももっと伝わればいいなと思いながらいつも放送しています。
ありがとうございます。ごめんなさいね、突然お聞きして。この前も時岡さんや長野さんからお話を伺って、 FM 舞鶴を本当に我が子のように愛おしく育てられてきたんだなと思ったもので、ありがとうございます
ありがとうございます。関心を持っていただいて嬉しいです。ところで確かこの前の意見交換会の終了直後に伊田さんもパーソナリティになりたいですというふうにおっしゃっていたんですけれども
あ、聞かれてましたか私すごく関心があるんです、
はい、
このスタジオも本当に大好きでね、こんな風にマイクの前に自分がいること、そのことがもう本当に元気が出るんです。
いや素晴らしい、 いいと思いますよ。ぜひね、議員さんの後何かしようって思われたらパーソナリティという道もありますので、きっと良い声を皆さんにお届けできるんじゃないかなと思いますぜひぜひ、
はい、ぜひぜひその説はよろしくお願いします
はい、ありがとうございました。伊田さんからは FM 放送部会で取り組まれた意見交換会についてお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一曲お届けいたします。ななこちゃったラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けいたします。本日は舞鶴市議会から3名にお越しいただいております。それでは最後に伊藤さんから議会のオンライン会議の整備等と9月定例会の概要についてお話を伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、伊藤です、よろしくお願いします。
でははじめに議会のオンライン会議の整備としてその内容について説明をお願いしたいと思います。
はい、その前に映像を使った会議の分野での ICT と科学技術の進歩について若干触れておきたいと思います。はい、テレビ放送のサービスが開始されたのが1953年、昭和28年になりますが、うん、もうすでにこの頃からテレビ会議のシステム化が模索されていたといいます。
1953年といいますと今から70年ほど前ですね。
はい、そうですね。以降60年代70年代と実験が重ねられてきたものの実用化には至らず、その後も実験が繰り返され、テレビ電話のサービスを開始したのが1984年のことといいます。90年代後半のインターネットの普及も転換期となり、今から20年前くらいからテレビ会議というものが企業や 観光長官の連絡調整に活用されてきました。
映像での会議というと新しい感じがしますが、実はそんなに前から活用されてたんですね。
はい、そのような中で特に昨年からは新型コロナウイルスの感染拡大によって対面式による営業活動や学校での授業などができなくなりましたね。これを補うために従来のテレビ会議とは異なる Zoom などを活用したオンライン形式によるウェブ会議が取り入れられるようになりました。
はい、今回の新型コロナウイルスの感染拡大によってオンライン会議が一躍脚光を浴びた感じですね。
はい、舞鶴市議会ではこのように新型コロナウイルス感染症の拡大や自然災害等によって会議の開催場所に集まることができない状況でも効率的な会議運営を可能とするためオンライン会議の環境を整備しました。
はい、具体的にはどのようなことをされたんですか？
はい、昨年の12月定例会で新型コロナウイルス感染症対策市議会環境整備事業として国の交付金を活用しオンライン会議を開催するために必要な機器を配備するとともに安定的に運用するため議会の会議室に有線LANを整備しました。
議員の皆さんがオンライン会議を開催するために機器や有線LANを、整備されたということですね。
はい、その通りです。
それではこのオンライン会議についてどのようなことを期待されているのでしょうか？先ほども新型コロナウイルス感染症の拡大や自然災害等によって会議の開催場所に集まることができない状況もあるとお聞きしました。
はい、例えば会議が開催されることとなっても感染症の拡大防止のためとかまた自然災害の影響などで議場に集まれない場合が想定されます。急に集まる必要があるときや皆の合意を取りたいときに効率的に会議ができるようにオンライン会議の環境を整備して活用しています。
はい、効率的に会議を運営するために必要な整備だということですね。
はい、その通りです。
はい、他にオンライン会議を活用していることはありますか？
はい、舞鶴市議会ではこの5月から委員会や各会派で先進地の視察を行ってきました。コロナ禍においても議会の機能を高めるため先進事例から学ぶことも重要ですのでこれまで4つの常任委員会議会活性化特別委員会議会法編集部会や会派で合わせて17回オンラインを活用した先進地の調査を行ったところです。
はい、6月7月の放送でもこういったお話を詳しくお伝えいただきましたね。
はい、内容は各委員会の委員長がお話ししておりました通りですが本市議会としては初めての取り組みでした。今後も新しい生活様式を踏まえた議会運営の一つとしてオンライン視察を柔軟に取り入れていきたいと考えています。
それは素晴らしい取り組みですね。委員会だけでなく会派の視察でも早速オンライン会議を活用されているんですね。今後の活用も期待しています。
はい、ありがとうございます。
さて市議会では SNS の活用も積極的に行われているとお聞きしています。どのような取り組みでしょうか？
はい、舞鶴市議会ではこれまでから本会議におけるライブ配信などを行い議会の見える化を進めてきました。今後は先ほど野瀬さんからもありました通り9月定例会から委員会でのライブ配信を進めます。最近は昨年7月に開設しました市議会のFacebookを活用した情報発信にも努めています。
はい、市議会のFacebookは私もよく拝見しております。議会活動の情報発信はとても重要だと思います。
ありがとうございます。舞鶴市議会ではこれからも市民の皆さんに議会活動を理解していただくためにさまざまなツールから最新の情報をお届けしたいと考えています。
はい、ありがとうございました。それでは最後に9月定例会の日程についてお願いします。
はい、会期は9月2日から10月7日までの36日間となっています。9月2日には本会議を開きまして市長から今定例会で提出される議案の提案説明が行われます。
はい、
また9月14日には代表質問15日16日で一般質問が行われます。引き続き21日から27日には常任委員会と予算決算委員会分科会そして30日には 予算決算委員会が行われ、議員全員で採決する本会議を10月6日に開催して閉会となる予定です。
はい、会期は9月2日から10月7日までの36日間ということですね。9月定例会の主な特徴はどういったことでしょうか。
はい、9月定例会では令和2年度の決算審査があることです。毎年度市長が前年度の一般会計、特別会計、公営企業会計の各会計決算の認定にかかる議案を議会に提出し、議会は予算が目的に沿って効果的効率的に執行されたかなどを審査します。
はい、わかりました。
またこれまでの放送でもお伝えしておりますが、手話通訳者と要約筆記者の配置を行っておりますので、希望される方は傍聴を希望される日の7日前までに議会事務局まで申し込みをしていただき、ご利用いただけたらと思います。またお近くの方でそれらを必要とされる方がおられましたら、ぜひお伝えください。
はい、申し込み用紙は市役所本庁4階にある議会事務局にご用意してあるんでしたね。
はい、その他にホームページからもダウンロードできます。ファックスやメールでご提出ください。通訳者の確保の問題でご希望に沿えない場合もありますので、ご了承ください。
はい、そして直接傍聴に来ることができない方に向けてもお願いします。
はい、本会議や委員会の様子を動画共有サービス YouTube でインターネット配信を行っています。これらの本会議の情報のほか、本日私たちがお話ししました舞鶴市議会の活動などは舞鶴市議会のホームページも紹介しています。また先ほどお話ししました通り、市議会の Facebook でも情報を発信していますので、ぜひご覧ください。
はい、市民に開かれた議会に向けて様々な形で情報発信されているんですね。リスナーの皆さんもご覧になってみてはいかがでしょうか。ところで伊藤さん、今年の夏も暑かったですけれども、どうやって乗り切られたんですか。
はい、私はもともと体を動かすことが大好きなんです、うん、時間の合間を見てですが、体を動かしながらいい汗を流して夏を乗り切っています。
あ、なるほど。体を動かすということは何かスポーツをされているんですか。
はい、下手の横突きなんですが、ゴルフを少々やっています。でもこのコロナ禍なのでコースには全く出れていないんですよ。それは残念なんですが、最近今年初めて、ゴルフの練習場に行けました。
それはスカッとされたでしょうね。
そうなんです。3密を避けることからも朝5時から空いている練習場に行きましたので、その時は誰もいなくて独り占めでした。久しぶりにいい汗をかけましたね
早くコロナが収束してコースに出られる日が来るといいですね。本日は、舞鶴市議会から井田さん、そして野瀬さん、伊藤さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。